皆さんこんばんは。グレイスカルバリーフェローシップつくしのキリスト教会っていうのをちょっと最近ためらっている、菅原です。いつも私たち開拓教会のために覚えてお祈りくださり、またお捧げ物を持ってお支えくださっていますことを心より感謝申し上げます。今日このようにして、本部教会である大和カルバリーチャペルでご奉仕させていただける特権を主と、もちろん先生ご夫妻にも感謝しております。最近大和の講壇に立ったのは、登ったのはですね、福音功労賞受賞記念礼拝の時の記念撮影と、あと初詣礼拝の時の記念撮影の時と、ですから私のことを皆さん写真屋さんと勘違いしている方もいらっしゃるかなと思ってですね、短く自己紹介をしたいと思いますけれども、私は大川先生が副学院長先生を務めくださり、また張永義先生が学院長を務めておられた ACG 神学院という神学校を卒業しました。卒業後、聖霊派の教会で12年間ほど伝道師や協力伝道者などの働きをして、その後、大和で信徒として3年ほど、音響のですね、PA とかのご奉仕をさせて、使いさせていただいた後、大川先生ご夫妻から、大和のスタッフになりませんかとお声掛けをいただいて、大和カルバリーチャペルの伝道師、副牧師としてお使いさせていただきました。2015年からは瀬戸カルバリーチャペルの担当牧師となりまして、4年間ご奉仕させていただき、2019年4月にこちらに戻ってきて、そして7月からつくしので開拓をスタートいたしました。開所式では大川先生がメッセージを取り付いてくださいました。大和の兄弟姉妹の皆さん、また司教会の先生方も駆けつけてくださって、120名の礼拝となったんですけれども、その後しばらくはですね、大和の教会員の方々が大和の礼拝終わった後ですね、励ますために私たちの教会の方にも顔を出してくださったりしていたんですが、半年後新型コロナが流行し始めて、私たちの教会も奉仕者のみで、集まってオンライン礼拝だけになってしまった時期もありました。でもそのおかげで礼拝のライブ配信をスタートすることとなって、マイナスがプラスに変えられた時でもありました。昨年の7月には6周年記念礼拝をつくしののコミュニティセンターのホールで、持って、小山英二先生をメッセンジャーとしてお迎えし、また音楽ゲストにリラの皆さんをお迎えして、楽しい時を持ちました。6年間の開拓のその働きが守られたことを主に感謝いたします。ご一緒に主を叩いていただいてよろしいでしょうか。イエス様に感謝いたします。しかしなんです。昨年の11月、その6年間使わさせていただいていたレンタルスペースを退去しなければならなくなりました。そこで、東海市場駅、JR 横浜線にある東海市場という駅があるんですが、その近くの3階のビルの3階のテナントが、当時その時唯一教会に貸してもよいよと言ってくださった物件でした。エレベーターのない3階なんで、どうしようかなと思ったんですけれども、ここしか貸してくれるところがないので、ここしかないと思って進もうと決断した、その晩でした。横浜カルバリーチャペルの柴田純一先生からお電話をいただき、菅原先生のところは午後に礼拝してるんでしょ、うちは来年から午後の礼拝を午前の礼拝に合流する予定だから、午後ぜひうちの会堂を使ってくださいと、そんなふうにお声掛けをいただきました。祈りの中で大川先生ご夫妻とも相談させていただいて、このもう3階のですね、エレベーターなしの3階のその物件に行こうとしてるんですけども、これはもしかしたら神様が待てとおっしゃってるのかなと、そのように受け止めて、適切な物件が与えられるまで、横浜カルバリーチャペルのこの街道をお借りすることになりました。ですから今の最近はグレイスカルバリーフェローシップかっこカモイキリスト教会かっこ閉じるみたいな、今そんな感じなんですけれども、12月はいろいろなレンタルホールやレンタルスペースを借りて礼拝場所を転々としました。そのような中で今年私たちグレイスカルバリーフェローシップに与えられたテーマは、主は共に歩まれる、主の臨在に導かれ約束を継承するという、そういうテーマでした。 テーマ聖句はヨシュア記の1章9節です。聖書教会共同訳でお読みします。強く大きくあれと私はあなたに命じたではないか。うろたえてはならない、おののいてはならない。あなたがどこに行ってもあなたの神主があなたと共にいるからだ。今日の聖書箇所はヨシュア記の1章の1節から9節までなんですが、まずお読みいたします。旧約聖書で、旧約聖書の301ページ上の段になります。ヨシュア記の1章1節から9節。主のしもべモーセが死んだ後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに言われた。私のしもべモーセは死んだ。それゆえ今あなたとこのすべての民とは共に立ってこのヨルダンを渡り、私がイスラエルの人々に与える地に行きなさい。あなた方が足の裏で踏むところは皆私がモーセに約束したようにあなた方に与えるであろう。あなた方の領域はアラノからレバノンに及び、また大川ユフラテからヘテ人の全地に渡り、日のいる方の大海に達するであろう。あなたが生きながらえる日の間、あなたに当たることのできるものは一人もないであろう。私はモーセと共にいたように、あなたと共におるであろう。私はあなたを見放すことも見捨てることもない。強くまた大きくあれ。あなたはこの民に私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地を得させなければならない。ただ強くまた大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じた律法をことごとく守って行い、これを離れて右にも左にも曲がってはならない。それはすべてあなたが行くところで勝利を得るためである。この律法の書をあなたの口から離すことなく、昼も夜もそれを思い、そのうちに記されていることをことごとく守って行わなければならない。そうするならば、あなたの道は栄え、あなたは勝利を得るであろう。私はあなたに命じたではないか。強くまた大きくあれ。あなたはどこへ行くにも、あなたの神主が共におられるゆえ、恐れてはならない。おののいてはならない。ある先生は、臨在とは単に主が私たちと共にいるということ意味以上に、臨在とは神が私たちを祝福するために会いに来てくださっているという意味ですと、ある書物に解説しておられました。皆さんご存知の通り、創世記のヨセフの時代、飢饉があり、イスラエル一族はエジプトに移住しました。後のエジプト王の、この移民政策が変わって、イスラエル民族は迫害され、奴隷とされてしまったわけです。その中で生まれたモーセが、神様に選ばれて、イスラエルの民を率いてエジプトから出て、そして約束の地カナンに入っていくようにと、そのように命じられました。しかしカナンの地に入る手前でリーダーシップの継承がなされました。そうして今お読みしたように、ヨシュアに対して約束の地を与えるために主が共に歩まれるよと神様が彼に約束をしたわけです。今日の一つ目のポイントです。私たちの約束の地とは何か、五重の福音に生きると、そのようにさせていただきました。私たち異邦人クリスチャンにとっては、約束の地っていうのは何かその地理的なものではありません。どこどこに行きなさいという、そういうことではないと思うんですね。私たちにとっての約束の地はイエス様の十字架の贖いによって与えられた神の支配の中に生きていくこと。それは神様のご臨在、神様の素晴らしい恵みが解き放たれている、その中に生きていくことだと思うんですね。私たちが大川先生のメッセージの中で教えていただく五重の福音は、その神の支配の具体的な姿だと言えるでしょう。イエス様を救い主として信じますと、五重の福音ですが、救いが与えられます。罪と死の支配から解放されて、キリストと共に生きる人生が始まるわけです。そして2番目、聖霊十万が与えられます。約束の地とは 神の臨在がとどまる地とその地が変えられていくということです。カナンは偶像礼拝の地だったわけです。しかしそこが後にエルサレムの神殿が築かれて神様の御臨在がとどまる地となったわけです。同じように私たちもイエス・キリストを信じるときに聖霊様が私たちの内側に一人一人の内側に住まわってくださる。約束の地とは聖霊様に満たされ導かれ清められ力を与えられて歩んでいく状態だということです。そして癒しが与えられます。カナンは父と蜜の流れる地と呼ばれ、回復と豊かさの象徴と言える土地なんですが、しかしその実態は、イスラエル民族が入ってくる前の実態は、子供たちを偶像に焼いて捧げるという残酷な宗教にとらわれていた、霊的には荒れ果てていた地ということができるでしょう。しかしそこに神様の御心を知り体現していくイスラエルの民が入っていて、荒れた地が回復されていく、それが神様の御心だったわけです。同じように私たちもイエス様を信じて神の子となった時から、魂、心、肉体、そして人間関係、そういったものの回復を神様からいただいていくわけです。約束の地とは、壊れていたものが癒され回復し続ける人生の領域ということができるでしょう。そして祝福です。祝福、それは恵みというものも大事なことなんですが、マナから卒業して地の産物を受け取る、そういう段階ということができるんじゃないかなと思うんです。エジプトを出た、出エジプトをしたイスラエル民族は、毎朝その居留地に、宿営している場所にマナという超自然的に神様が与えてくださる天からのパンを、この食料としていただく、そういう生活を送っていました。しかし約束の地に入った途端、彼らにそのマナは降らなくなりました。主と共に彼らは戦い、獲得した地に種をまき、そして、収穫をして、彼らは自分たちの手の技を神様が祝福してくださるということを経験していくわけです。それは霊的な祝福にとどまらず、物質的な祝福も神様が備えてくださっているということが言えると思うんですよね。もちろん恵み、マナというものが劣っているということではありません。私たちはその恵みを神様からいただいていく、そういう段階ももちろん大切なことですし、それは毎いつでも大切なことだと思います。しかし祝福を受けていく、主と共にその手の技を祝福していただくという、そういう領域に踏み出していくということも大切なんだろうなと思うんです。そして再臨です。再臨とはイエス様が再びこの地上に帰ってきてくださるという意味です。これは誰もまだ経験したことがないわけですけれども、しかし私たちはイエス様のご再臨がある前に、この死んで天に召されていくならば、その前味を味わうことができるということも言えるんじゃないかなと思いますし、すでに私たちがイエス・キリストを信じたときに、私たちは神の国にすでに入れられている存在でもあります。神の国の民ですから。しかしまだそれは完全なものではなくって、天国に入った時に私たちはその完全に完成していく、その神の国を体験していくという時があるわけですよね。それを私たちは待ち望んで、この地上ですでにいただいているものと、また今まだこれからいただくもの、両方あるんだという、両方の楽しみを受け取りながら進んでいくことができる。このような五重の福音を私たちの人生のあらゆる領域で受け取っていく、それが約束の地を受け継ぐという意味の一つであるんだろうと、そんなふうに私は信じるものです。今日の二つ目のポイントは、未完の恵み、まだ取るべき地が残っている、 未完というのはまだ完了していない、まだ完成していないという意味です。先ほどお読みしました吉明の一章二節では、リーダーシップを継承したばかりのヨシアなのに、まあ今ねモーセから受け継いだばっかりでしょ、ちょっとねな組織をちょっと整えたり準備する期間が必要だからちょっと待ってから行こうかと神様はおっしゃらなかったんですね。そのまま約束の地に進みなさいと命じられています。同じようにこの吉明を見てると、理不尽に見える神様のこのですね ご命令が、ね、あるんですよ。吉明の13章1節なんですけれども、スクリーンにも出ますけれども、吉明の13章1節に何ということが書いてるんでしょうね。すごいことが書いてあるんですよ。ご一緒にお読みしましょうか。スクリーンにも出てます。3、はい。さてヨシアは年が進んでおいたが、主は彼に言われた。あなたは年が進んでおいたが、取るべき地はなお多く残っている。アメン。ヨシアは高齢になってました。人間的にはいやお疲れ様でした、今までよく頑張ってきましたって言って花束の一つでも渡したいところです。これからゆっくりしてくださいヨシアさんと言いたいところですが、神様は そうだけど進んでいかなければいけないって、人間的にはマイナスに見える要素の前、まあリーダーの交代、年を取った、それでもって神様おっしゃる。それは今年のヤマトカルバリーチャペルの年間聖句とも同じ価値観じゃないかなと思うんですね。ご一緒にお読みしましょうか。3、はい。それでも私は主にあって喜び、我が救いの神に喜び踊る。ハバクク書3章18節。収穫物もない、捧げるものもついえた、でも主の前にあって私は喜び踊るんだとこの御言葉は宣言しています。私たちはついこう考えがちです。ここまで来たんだからもう一区切りでいいじゃないか、これだけの経験をしたんだからもう十分じゃ、ちょっと最近は不景気だからもうね前向きに前進なんていうのはやめよう。でも優しい天のお父様である神様はヨシュアに対してねぎらいの言葉よりも先にまだ残っていると語られました。この言葉は叱責でも叱咤激励でもありません。むしろすでに約束の地の中を歩いてきた者に対する希望の言葉なんだろうなって私はそうここを読んでいて受け取りました。新約聖書で使徒パウロはコリント人への第二の手紙の12章の中で自らの肉体の棘を取り除いてください、まあ病だと思いますけれどもこの病を取り除いてくださいと祈る中で主から次のように語られたと書いています。コリント人への第二手紙12章9節ご一緒しましょう。スクリーンに出てますのでご一緒します。3、はい。ところが主が言われた。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。それだからキリストの力が私に宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろう。パウロの弱さの部分、まあ、言ってみれば神様の癒しの御業がまだ未完の部分に神様の力が完全に現れるんだと主は語られました。五重の福音の癒しの部分をこの使徒パウロの場合なんですけれども、天国で完全に受け取るということになるんでしょうけれども、しかし彼を通して多くの奇跡の御業が表されたわけです。未完であってもそこに 神様の御業が、力が働くんだって。ヨシュア記の13章では、ヨシュアはすでにヨルダン川を渡り、エリコを攻略し、いくつかの戦いを経て、約束の地にすでに入っていたわけです。でも、まだあなたが受け継ぐべき良きものがあるんだよとおっしゃった。今日の3番目のポイントは、主は今もまだあると私たち一人一人に語っておられるということです。皆さんの大和カルバリーチャペルにはこんな素晴らしい街道があります。羨ましいですね。そして日本のキリスト教史に残る主任牧師であられる大川先生がいらっしゃって、4月からはその大川先生が監督牧師になってくださる。そして優秀な小山先生が次の主任牧師になってくださる。もう言うことなしじゃないですか。それでも主は言われてると思うんですよ。あなた方がまだ取るべき地が残っていると。それは足らないという意味じゃないんです。あなたたちが受け取るべき祝福がまだ先に用意されているということです。大川先生が21世紀キリスト宣教会の副牧師としても、まあ、副牧師は福音の牧師ですよね。福音牧師って言ったらいいんでしょうか、福音宣教牧師って言ったらよろしいでしょうか。副牧師先生としても伝道を続けていかれるということを、この日曜日先週の祈祷会伺って、私はとっても嬉しく思いました。先々週の大和のメッセージ、皆さんも聞かれましたでしょ。私はこの岩の上に私の教会を建てようと、しかしその岩は岩のままじゃ用いられない。それが砕かれて、そして初めて神様の御業のために用いられた。私こんな釈義というか解釈聞いたことないです。大川先生を通してまだ語られている。私たちはこの3月までの間、皆さん毎週毎週のこの大川先生のメッセージを、本当にそこから私たちが受け取るべき、受け継ぐべきものもまだありますから、集中して聞いていきたい、そう願うわけですが、しかしそれだけじゃなくって、神様が大川先生に与えようとしておられる祝福が、その4月以降もまだあるっておっしゃっているんだなって、先生が豊かに用いられる、そのことを信じて私はとっても嬉しく思いました。五重の福音は私たちが受け取って満足するだけのものではないからです。その福音を私たちが伝える、いや伝えるだけではなくって、その神の御心が、まあ、なされる御国が広げられていくように、私たち一人一人の存在を主が用いてくださる、用いていただく、その使命が私たちにはあるのだということ。昨年この大和の街道でマルドナード政界が持たれた時、私はキャッチャーのご奉仕をしに、やってきました。最終日のことですが、いろいろな癒しの祈りなどがなされている時間の最中に、まあ、お二人のご婦人の方に声をかけられました。まあ、どっちかというと一人の方がお友達を引っ張って私のところに連れてきたみたいな感じだったんですけれども、そしておっしゃるには、まあ、その、彼女が威厳を伴う聖霊のバプテスマを求めているので、先生お祈りしていただけませんかということでした。でも私は今はマルドナード先生の政界の最中で、しかも私は祈りのミニスターではなくってキャッチャーですから、 秩序を乱すわけにはいきませんので、今はお祈りすることはできないんですいません、また大和に私が来た時とか何か見かけた時に声かけていただければ喜んで祈らさせていただきますけれども、もちろんつくしろに来ていただいても祈りますけれども、お断りしました。すべての正解のプログラムが終わり、いろいろな方々とのご挨拶も終わって、さて帰ろうかなという時でした。先ほどのお二人のご婦人がいらっしゃいました。そして先生、今お祈りしていただけませんかとおっしゃるんですね。私は感動しました。娘の癒しをイエス様に求めたけれども断られた婦人が、いえ、まだその食卓にあるものではなくってこぼれたものだって、私には取り分があるじゃないですかって言ったら、イエス様があなたの信仰は立派だと言って娘を癒していただいた、そのカナン人の女性の話を思い出したからです。断られるって嫌なことじゃないですか。正当な理由があったとしてもきっと気分が良くなかっただろうなと私は思います。でも私の取る分というか私の友達の取る分はまだあるはずですと、そんな信仰だったんだろうなと思います。もう正解が終わりました。全部私はキャッチャーじゃなくなりました。ですからお祈りして差し上げることはできるなと思って、じゃあお祈りしましょうかと、この聖書に書かれている聖霊様のお働きについてのことを簡単にお話しして、それではじゃあお祈りしましょうって言って安心をさせていただいて祈り始めると、もう1分2分ぐらいでしょうか、もうすぐにその方は聖霊に満たされて、そして威厳の賜物をいただいて神様に祈りを捧げ、主の皆を崇めました。イエス様に感謝の握手をさせます。イエス様に栄光を返します。でも威厳を体験したらもうないんでしょうか。そんなことはありません。私たちが取るべきところはあるはずです。家族やお友達を伝道している皆さん、今がチャンスです。これから私がしゃべることは聖書的には正しくないことなんですけれども、3月まで皆さんが伝道しておられる方々にこう勧めるのはどうかなと私は思ってるんですね。大川先生から洗礼を授けていただく最後のチャンスだよと。だってもうここで大和で洗礼式もしないし、21世紀キリスト宣教会でも先生は洗礼式がされないということになっています。聖書的には誰から洗礼を受けたというのは実は関係ありません。父と子と聖霊の御名によって洗礼を授けられるということは大切なことで、ね、私は誰かから洗礼を授けていただいたなんて誇るようなことではないんですけれども、私は伝道のためなら許されると思うんですね。なぜなら私の義理の父がもう5年ぐらい前でしょうかね、もうちょっと前かな、7年ぐらい前でしょうかね、大川牧師からだったら僕洗礼受けてもいいなって、じゃあ受けましょうと言ってですね、洗礼を受けました。そして今もイエス様を信じて生きています。人のその決断の後押しになるんだったらばちょっとまずくても僕はいいと思うんです。そして皆さん、4月に入ったらこう言うんです。新しい主任牧師である小山先生から洗礼を授けていただく第一号になるチャンスがあるよと。こんな進め方は聖書的には間違っていますけど、決断の後押しにもしなるんだったらば僕は利用すべきだなと思う。なぜなら私たちは家族や親族や友人たちの救いをもっと受け取りなさいって主から励まされていると信じるからです。私たちはそれぞれの歩みのステップ、歩みのペースがあります。ありのままのあなたで大丈夫だから、私とさらなる祝福の中に入っていこうと神様は私たち一人一人に 語っていてくださいます。私たちの人生も教会の歩みもいつだって工事中です。完成していないことは別に間違いではありません。それは神様と共に歩んでいる旅の途中だというだけの話なんです。そしてあなたにはまだ受け取るべき祝福があると神様が私たちに語っておられるのですから、我が臨在何時と共に行くべしとそのように語って私たちと共に歩んでくださる主に信頼して歩んでいきたい、そう願われる方はアーメンとお声掛けいたしましょう。アーメン。一言お祈りします。恵み深い優しい天のお父様、あなたを皆を賛美いたします。私たちは素晴らしい教会堂、素晴らしい先生方に恵まれました。これで一丁上がりではありません。私と共にさらに前進していって、あなたが受け取るべき祝福の中に入ってきなさい。私たち一人一人に神様がチャレンジしてくださっていることを信じます。私たちグレースカルバリーフェローシップもそれをいただいていかなければいけませんが、大和カルバリーチャペルもさらにその中に入っていくことができますように、皆さんお一人お一人の生活の中にもその神様の素晴らしい御国が訪れますように感謝し、イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。